今日は司会、今兄弟が読んでくださいました、ヨハネによる福音書の第16章の1節から15節を通してつまずきへの特効薬という題で説教をさせていただきたいと思います。教会は間もなく教会が誕生した記念日を迎えようとしています。教会の誕生日をもうすぐ迎えようとしています。ペンテコステというのでありますけれども、ペンテコステという日を迎えようとしています。今年はですね、5月の23日、次の次の日曜日になりますけれども、ペンテコステという日を迎えようとしています。もともとですね、ペンテコステというのは教会のお祭りではなくてですね、ユダヤ教のお祭りでありました。アメリカの 国防総省のことをペンタゴンと呼びますね。あれは五角形だからペンタゴンと呼びます。ペンタックスというアメリカのじゃないですね、日本のですね、カメラメーカーがありますけれども、その名前もその会社の製品が、五角形のプリズムを使っていたからペンタックスという名前になったそうであります。このペンタという言葉は、ペンティとかペンタという言葉はですね、五を意味します。五を意味しますね。ペンテコステはユダヤ人の大きな祭りでありますパスオーバー、すり越の祭りから50日後、私の使っている日本語の訳では五旬節というふうに訳されていますが、訳によっては五旬祭、五旬のお祭り、50日目のお祭りという言葉で訳されていますが、ちょうどですね、5月の終わりから6月の初めくらいでありまして、小麦の収穫の頃、収穫感謝のお祭りでもありました。またですね、パスオーバーからこの50日経ってですね、この彼らにとってとても大切だったモーセという人がシナイ山でもらった10回、モーセの10回と言われるこの立法を受け取ったことを記念するお祭りでもありました。今から約2000年前、杉越の祭りの時にイエス様が十字架にかかってよみがえられた後、50日後であった、ちょうどイエス様はこの杉越の祭りの時に十字架にかけられましたので、それから50日後のペンテゴステの時に聖霊が下って、弟子たちが立ち上がって神様の救いを語っていきました。するとたくさんの人たちが、3000人の人たちですよ、いっぺんに3000人の人たちがイエス様を信じて、そこから教会が始まっていきました。それが教会の誕生日であります。今年は5月の23日になってきますが、祈っていた弟子たちのところに聖霊が下って教会が始まった。このペンテコステに向けて、私たちも聖霊がどのようなお方であるか、また私たちも聖霊を待ち望んで祈っていきましょう、そのような日々を送りましょう、そのような思いで今日と来週、そしてその次のペンテコステの当日、特に聖霊様について、また聖霊様を待ち望んで祈っていくことについてメッセージをさせていただきたいと思っています。聖書の中で聖霊という方、聖なる霊である聖霊という方がまとめて書かれているところがいくつかありますけれども、特に大切なのが今日読んでくださったヨハネによる福音書の14章から16章です。14章から16章にかけてが、イエス様がですね、最後の晩餐の中で、自分はあなたから離れていく、あなた方を置いて去っていく、でも恐れるなよ、私は去っていくけれども素晴らしい方が来られるぞ、あなた方には聖霊様が送られて、あなた方を守り、あなた方を支えて、また今まで以上に素晴らしいことをあなた方にさせるんだということを語られたところであります。聖霊様、こんな素晴らしいことをなさるんだ、聖霊様、こんなことをなさるんだとイエス様がおっしゃった、それが今日の聖書箇所であります。皆さん、今日読んでいただきました16章の1節にはこう書いてあります。私がこれらのことを語ったのは、あなた方がつまずくことがないためである。私の役では、そういや、すべての役でなっているでしょうかね、日本語の役では、あなた方がつまずくことがないためである。 あなた方がつまずかないように私は話をしているんだっておっしゃいました。イエス様がこのように自分が去っていくこと、そして聖霊様が送られてくることを話されたのは、人々がつまずくことがないためだというのであります。弟子たちはイエスがこれからいよいよ立ち上がってイエス様を中心とした国を建設してくれると思っていました。弟子たちはね、イエス様が自分たちのリーダーになってくれて、さあこれから新しい国を作るぞ、そういうふうに立ち上がってくれることを期待してたんです。イエスをリーダーにして新しい国を作ろうと思っていたんです。もう夢に燃えて、ビジョンに燃えて、さあ行こうと燃えてたんです。でもイエス様がここでおっしゃったことは、私はあなた方と離れて去っていく、私が行くところにあなた方は来ることができない、そうおっしゃいました。イエス様は翌日十字架につけられる、そのようなことの中で弟子たちの中にはどんな気持ちが生まれるでしょうか。こんなはずじゃなかった。皆さん、これがつまずきの原因です。こんなはずじゃなかった。私たちがつまずくときに私たちの心に出る思いはこれです。こんなはずじゃなかった。こんなに一生懸命やってきたのに、こんなに期待したのに、こうなると思っていたのに、でもそうじゃなかった。そういう日が来る。でもそこでつまずかないために、あなたがつまずかないために私はこの話をしてるんだって。つまずくことがあなた方には起こってくるだろう。私はこう期待してきた、私はこんなに一生懸命やってきた、でもそれが裏切られるように感じる時が来るだろう。でもそこでつまずいてほしくないってイエス様は本当に熱い思いで弟子たちにここで語っていらっしゃるのであります。そこであなた方がつまずかないために私はこの話をしている。そして聖霊様が来られたらもうつまずかない、大丈夫、あなた方を守ってくださる、導いてくださる、そのように言われたのであります。皆さん、これは2000年前の弟子たちにだけに有効なことではありません。今の私たちにも同じことが言えます。私たちはつまずきます。こう思っていたのに、こう期待していたのに、でも違った。イエス様を信じたらもっといいことがあると思ったのに、全てが順調に進むと思ったのに、教会の人はもっといい人ばかりだと思ったのに、と私たちはつまずきます。でもそこで私たちがつまずかないために、つまずいたとしてもいつまでも倒れていないために、イエス様は語られます。そして私たちに聖霊様を与えてくださるのであります。なんか私は本当にイエス様は情熱を持って愛を持ってこのことを語られたんだなということを思う。つまずきプルーフって言ったらいいんでしょうかね、プルーフセーフって言ったらいいんでしょうかね。私たちはつまずくことがある。でもその中でつまずかないために、つまずいてもいつまでも倒れていないために、本当にイエス様は熱い思いを持ってこのことを語られて、そして聖霊様を私たちに送ってくださっているのであります。今日は聖霊様に導かれていくこと、それがつまずきへの特効薬であることを、今日はこの聖書の箇所からイエスの言葉から学んでいきたいと思っています。2つのポイントで今日もお話をさせていただきたいと思います。まず第一に、イエスを証しする聖霊ということです。聖霊様は私たちにイエス様を証しする、イエス様を指し示す、イエス様のことを明らかに表してくださるということです。聖霊様の一番大切な働きはイエスを証しすることであります。ちょっと前後を読んでいきたいと思うんですが、 14章から16章まで聖霊様のことが出てくるんですが、14章26節ちょっと開いてくださいますか。14章の26節、ヨハネによる福音書の第14章26節、しかし助け主、すなわち父が私の名によって使わされる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろう。イエス様、聖霊様はイエス様の御言葉がどんな意味であるのか、どんなことであるのか、イエス様がお話しなさったことがどういう意味であるかということを教えてくださる。それが聖霊様の働きだというのであります。15章の26節。15章の26節にはこのようにあります。私が父の身元からあなた方に使わそうとしている助け主、すなわち父の身元から来る真理の御霊が下るとき、それは私について証しをするであろう。書いてありますね。イエス様は聖霊様のことを、ごめんなさい、聖霊様はイエス様のことを指し示すお方であります。イエス様は、聖霊様はイエス様がこんな方だよ、イエス様を見なさいというふうに、私たちを導くのであります。16章13節から14節。今日の先ほども読んでいただいた箇所でありますし、今日の週報の表にもプリントされている言葉でありますけれども、16章13節。けれども、真理の御霊が来るときには、あなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろう。それは自分から語るのではなく、その聞くところを語り、来たるべきことをあなた方に知らせてくださるくれるであろう。御霊は私に栄光を得させるであろう。私のものを受けて、それをあなた方に知らせるからである。聖霊様はイエス様が褒められること、イエス様が注目されることを喜ばれるのであります。時々私たちは、あの集会は聖霊様が溢れていたとか、あの人は聖霊様に満たされているという方をしますが、よっぽど注意しなきゃいけません。聖霊様はイエス様が褒められ、崇められ、注目されることを望んでおられ、特別の人物や特定の集会が注目されることを願ってはいらっしゃらないのであります。ある集会で主催者の人々が、帰る人たちがどんなことを語りながら帰っていくかをいつも聞いていたそうであります。ある時、今日の集会のメッセンジャーはとっても素晴らしかったね。またあの先生のお話を聞きたい。素晴らしい音楽ゲストだった。素晴らしい音楽だった。そう言いながら人々が帰るときには、ああ、今日の集会は失敗だったと、方向修正を強いられたそうであります。でも、神様はなんて素晴らしいのか。イエス様の素晴らしさが分かった。そう人々が語り合って、エキサイトしながら語り合っている帰るときには、ああ、今日の集会を主は豊かに祝福してくださったと感謝をしたそうであります。聖霊様はイエス様の栄光が現れることを喜んでくださる。聖霊様はイエス様の栄光を表してくださる方であります。このイエス様の話を直接聞いていたヨハネは、その第一の手紙にこのように書いています。ちょっと言いますね。やはり結構です。どうしても開きたい方はヨハネの第一の手紙の4章の1節から3節。このように書いてあります。愛する者たちよ、すべての霊を信じてはいけない。それらの霊が神から出たものであるかどうか試しなさい。多くの偽預言者が世に出てきているからである。あなた方はこうして神の霊を知るのである。すなわちイエス・キリストが肉体を取って来られたことを告白する霊は、すべて神から出ているのであり、イエスを告白しない霊は、すべて神から出ているものではない。これは反キリストの霊である。あなた方はそれが来るとかねて聞いていたが、今やすでに世に来ている。ヨハネは聖霊様の働きの現象面、 ね、ありますよ、なんか不思議なことが起こったとか盛り上がったとか、なんかそういうこと、なんかギワーときたか、グーときたか、そういうことに注目して、あの先生は精霊に満たされてこんなこともしてる、あんなこともしてるな、パタンと倒れるとかね、なんか不思議な言葉を語るとかね、そういう現象面だけに注目してそればっか見ていてはいけないというのです。そして不思議な霊的な働きがあるから、それをすべて信じてはいけないというのです。すべての霊を信じるなと言われました。神から出たものではない霊も働いていると警告して、その語ることを、内容を聞きなさい。イエス様を告白するか、私たちの思いをイエス様に注目させるか、イエス様が崇められることを喜ぶか、個人ではなくて、一つの教会ではなくて、イエス様が褒められることを求めているか、イエス様の素晴らしさが褒めたたえることを求めているか、そこに注目しなさいよというふうにヨハネは言っているのです。そして聖霊様によって私たちの思いがイエス・キリストというお方に集中させられることは、皆さん、私たちがつまずきから守られるための特効薬ですよ。一番大切な秘訣です。皆さん、私たちがつまずくのはほとんどの場合人であります。イエス様ではなくて人に注目してしまうんです。聖霊様はイエス様を見なさいよとおっしゃるのでありますけれども、私たちは人に注目してしまうのであります。こんなはずじゃなかったということを人間関係の中で経験します。聖霊様はそんな中で私たちの思いをイエス様に集中させてくださるのであります。サタンはその本性として人を責める存在でありますから、そうだ、あの人はひどい人だと周りの人を責めたり、そんなことばかり考えるあなたもダメだとあなた自身を落ち込ませようとします。なんとかあなたの目をイエス様から他のところに向きさせようとします。そんな声に騙されないようにしようとしていませんか。聖霊様に祈りましょう。私を守ってください、私の心を守ってください。今自分危ないなと思っている方がいらっしゃったら、本当に祈ってください。真剣に聖霊様に祈りましょう。私を守ってください、私の心を守ってください。聖霊様に導かれていくときに、どんなに人が自分の願っていたと違う反応をしても、人を見てがっかりすることがあったとしても、それによって振り回されないで済む。それによって私たちの神様に対する愛がおかしくなってしまうのではない、神様に愛されている事実が変わってしまうのではない。聖霊様は私たちの思いをイエス様に集中させてください。聖霊様、私たちの思いをイエス様に集中させてくださることであります。聖霊様を求めようじゃありませんか。今日の私の願いは、解決したということがあったらそれは素晴らしい、でもそうだ、私も聖霊様が必要だ。 We need Holy Spirit, the Holy Spirit battery. 本当に必要だ、どうしようもなく必要だ。そのことに目が開かれて、ここで祈り始める、そういう方が起こされることを願っています。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。福音を深く分からせてくださる聖霊様、これはまた第一のポイントをさらに深く分析したようなことなのですが、聖霊様は聖書のメッセージについて私たちの心に深く分かるように示してくださるお方であります。8節から11節にそのことが詳しく書いてあります。 ヨハネの16章の8節から11節です。それはまず第一に罪を分からせてくださいということです。ちょっと言いましょうか。8節から、それが来たら罪と義と裁きとについて世の人の目を開くであろう。罪についてと言ったのは彼らが私を信じないからで、罪を分からせてくださる。これは本当に聖霊様の働きです。私たちは罪だなんて言われてもなかなか分かりません、ピンときません。そんなに悪いことを自分したかな。私はどちらかというと被害者の方で、人からとやかく言われる筋合いはない。そうだなと思います。善男善女の私たちね、分かりません、分かりません、皆さんと分かりません、 100% 分かりませんけれどもね、大体私が知ってる範囲で善男善女ですよね。本当に難しい、難しいハードルだと思います。ですからこれは聖霊様の働きなんです。本当人の説得ではないのであります。私もそうでした。これが罪だよ、これが罪だよ、これが罪だよって、いや頭ではわかるんですが、ずっと聞いてました、知ってました。でも本当にそのことが分かったのは聖霊様によって自分の偽善性が突然見せつけられたことでありました。誰も君は偽善的な人間だって面と向かって言ったわけではありませんでした。自分自身がなんて、自分は人に見せている自分と裏の自分が違うんだ、それもなんとか自分でそれを解決したいと思いながらどうにもならない自分自身に打ちひしがれていました。どっかでメッセージを聞いたわけでもありませんでした。本当に聖霊様に示された。聖書にはいくつもの罪のリストがあります。マルコによる福音書の7章21節にはイエス様自身がこういうことが罪だよということをリストを書いてますね、おっしゃってますね。すなわち人間の内側から、人の心の中から悪い思いが出てきます。不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、邪悪、欺き、拘束、妬み、そしり、傲慢、愚痴、これらの悪はすべて人の内側から出てきて人を汚す。皆さん、このイエス様ね、外側だけ繕っている人たちのことをね、みんながこんな外側繕ったってしょうがないでしょう、人間の本当の問題は内側でしょう。いた、あなたの内側どうですかっておっしゃった。こういうものないですか、不貧困ないですか、盗みないですかって、殺人ないですかって、イエス様おっしゃいました。あんなやついなきゃいい思っただけで、それはその人を殺したと同じ罪、あなたは心の中でもう殺人を犯してるんだよ。姦淫、情欲を持って自分の妻ではない他の人を見るだけで、それは罪を犯したの、その姦淫の罪を犯したのと同じだよって、イエス様おっしゃいました。心の中で犯しただけでもうそれは罪を犯したのと同じだよって、イエス様おっしゃった。だけどそういうことを一生懸命一生懸命一生懸命説明してもらったとしても、それが本当に自分のものだ、自分こそそうなんだって分かるのは聖霊様の働きですよ。ある方はですね、こういうリストを見てですね、初めて読んだ時に、ああこういうやつもいるよね、こういう人いるよね、ああ世の中にはこういう罪があるよね、よその話だとして聞いてました。私たちもそうだと思います。ああこういうことをしないように気をつけなきゃ、そういうレベルで考える時もあるでしょう。でもある時その方は思わされた、ああ これは私の問題なんだって、一つ一つが私の中に救ってるんだ、私の中にこの根付いてるんだ、一つとして自分と関係ないものはありもしないことが分かったのであります。すべてが自分の問題だと分かる。今回ハーベストタイムのニュースレターが届いていました。テレビ番組終わっちゃいましたけどね、ハーベストタイム のニュースレターが届いていました。受けもらってない方は受付で受け取ってください。このハーベストタイムのニュースレターの中で中川先生はそのことちょうどそのことを書いていらっしゃいます。それがだけど単に私たちの外側にくっついて、厚みがこんなとこにくっついてる、あ、靴磨きを捨てなきゃ、捨てなきゃ、捨てなきゃって、そういうことじゃなくて、私たちの、イエス様おっしゃった、私たちの内側に救ってるんだって。罪があるから罪人なのではなくて、怖い言葉ですが、私たちが本質的に罪人だから、罪を犯さないではいられない。そのことに、その一人の方は気がついた。どんなに頭で聞いてもわからないかもしれない。また、あんまり言われると頭にきて、もう罪の話なんて教会でしないでくださいよ、そんなことを言われる時もあります。でもそうなんですよね、これは聖霊様が教えてくださらないとわからない。でもそのことがわからないと先に進めない。そしてイエス様ここでおっしゃった、私たちの一番の根本的な深い罪は何か、それは罪についてと言ったのは彼らが私を信じないからである。イエス様を信じないことだ。これは神様の愛を受け入れないことなのだ。神様が差し出したプレゼントの神様の手を、そんなのはいらない、私は欲しいのはこんなんじゃない、振り払うことである。それが罪であること、聖霊様が教えてください。聖霊様を求めようじゃありませんか。ああ、私まだ罪のことがはっきりと分かってない、そういう方がいらっしゃったら本当に祈ってください。あなたには聖霊様が必要です。聖霊様が必要です。聖霊様が本当にそのことを気づかせてくださることが必要です。2番目、もう一つのことは、聖霊様は 何を教えてくださいますか。10節、それは義についてと言ったのは、私が父の身元に行き、あなた方はもはや私を見なくなるからです。聖霊様に罪のことを教えていただくことができたら、今度は救いが分かります。義とされること、それが見えてきます。神様の与えてくださる義が見えてきます。罪が分かると救われなければいけない自分が分かる。イエス様が十字架にかかられて、そう、蘇られて天に帰られて、今も私たちのために取りなしをしていてくださる。それによって私たちが義とされる、正しいものとして受け入れられる、その救いが分かるのも聖霊様の働きです。2000年前のイエス様の十字架がどうして私のためだったんですか。2000年前の十字架ですよ。なんで私と関係ないでしょう。それを分からせてくださるのも聖霊様です。そこにどんなに大きな愛が注がれているのかを分からせてくださるのも聖霊様であります。神様、私たちの罪をイエス様の上に置かれました。本当ならば私たちが分けなければいけない罪、本当ならば私たちが神様から捨てられなければいけない、その罪をイエス様が代わりに背負ってくださいました。そして今もイエスを私たちのために神の右で取りなしをしていらっしゃる。私はあの西郡の学ぶのために命を投げ出しました。十字架上で罪を流しました。今も私たちのために取りなしてくださっている。いやー、私たち こういうふうに取りなしてるんじゃないですよ。西郡学ぶね、いやーね、あれ結構いいとこあるんですよ。いや、罪も犯しますけどね、まあまあやることもちゃんとやってますよ。そういうことで取りなしてるんじゃないんですよ。人間同士の取りなしじゃないです。本当に私たちの罪深さ、徹底的なしょうがなさ分かってるんですよ。それで、でも私は彼のために十字架にかかりました。ご自分の 十字架の父をもって私たちのために取りなしをしてくださった。そのことを分からせてくださるのも聖霊様です。そして最後に、裁きについて目が開かれる。これは今イエスや弟子たちを裁こうとしている世の支配者たちが反対に裁いているんだけど、いや、あなた自身が裁かれるんだよ。11節、裁きについてと言ったのは、この世の君が裁かれるからである。この世の支配者イエスを裁こうとしている人々が反対に裁かれるんだ。そのことを聖霊が教えてくださる私たちのことです。私たちは自分でこの聖書のことをジャッジしようとしてないでしょうか。私たちは自分の頭でイエスが本当に神の子かってジャッジしようとしてないでしょうか。判断しようとしてないでしょうか。この聖書が信頼できるかジャッジしようとしていないでしょうか。それだけじゃなくて、周りの人々、周りの誰かのことをジャッジしようとして、教会のことを判断しようとしてないでしょうか。裁こうとしてないでしょうか。この人々は信頼できるかどうか、本物かどうかジャッジしようとしてないでしょうか。でも本当、私が聖書を、教会を、周りの人々を裁くのではなくて、私が反対に神様の前に、私が裁かれる存在なんだ、私自身が神様の前に裁かれる存在だ、そのことに目が開かれる、心が砕かれる、それは聖霊様の働きです。皆さん、つまずきへの特効薬、それは聖霊様です。聖霊様によってその自分が裁かれる存在なんだ。自分が誰かを裁く、自分が教会を裁く、自分が人を裁く、自分が聖書を裁く、自分が神を裁く、自分がイエスを裁く、そうじゃない、自分が神様の前に裁かれ、許されなければいけない存在なんだ。自分が裁く側ではなく裁かれる側にいる。人の罪ではなくて自分の罪が見えてくる。その時に私たちはどんなにつまずき、どんなにサタンの罠にこのかかりそうになったとしても、本当にその中で守られていく。いや、最後はそんなこの罠にはびくともしない主にある勇者に作り変えられていくのであります。皆さん、そうなりたくないですか。ああ、つまずいた。そういうことを繰り返していくような生き方はもう終わりにしませんか。サタンの罠にもつまずきにもびくともしない主にある勇者に聖霊様によって変えていただこうじゃありませんか。ペテロもつまずくんです。何回も何回も何回も。でも聖霊様が下った時に、聖霊様に満たされた時に、彼は勇者に変えられました。今私たちには聖霊様が必要です。私のこのセンシティビティが間違ってなければ、私たちの教会には、私自身もそうです。皆さんお一人お一人もそうです。聖霊様が必要です。聖霊様が必要です。聖霊様の満たしが必要です。聖霊様によって取り扱っていただくことが必要です。聖霊様によって砕かれることが必要です。求めようじゃありませんか。イエス様言われました。求めてくる者に聖霊を与えないことがあろうか。父なる神は求めてくる者に聖霊を与えないことがあろうか。信じて求めていこうじゃありませんか。ペンテコステまであと2週間。弟子たちはイエス様が天に帰っていた40日です。イエス様がよみがえってから40日目に天に帰っていきました。その40日目から10日間聖霊様を求めて祈りました。私たちもこの2週間聖霊様を求めようじゃありませんか。弟子たちはちょっと祈ってさっと与えたんじゃない。祈って求めました。求め続けました。求めなさい、そうすれば与えられる。あれは原文を見るならば、原文のニュアンスを読み取るならば、求め続けなさいだって、叩き続けなさいだって、ちょっと求めて、ああ求めたじゃなくて、求め続けなさい、叩き続けなさい。求めじゃありませんか。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたを賛美いたします。あなたを感謝いたします。 主よ、今日のこの時間の中で答えがもらえるか解決が当たるか分かりません。でも本当に私たち求め始めたいと思います。求め続けたいと思います。聖霊よ、どうか私たちがつまずかないで守られるよ、またつまずいても立ち上がることができるように聖霊様を送ってください。聖霊様を与えてください。神様、本当に助けてください。私たちつまずきやすいんです。いや、もうつまずかないでいられないんです。本当にあなたが必要です。聖霊様は必要です。聖霊様に満たされることが必要です。どうかしよう、この場を満たし、ここにいらっしゃる一人一人を満たし、私を満たし、教会を満たしてください。主よ、聖霊によって自分の罪を示され、聖霊によってイエス様を救い示され、聖霊様によって砕かれ、聖霊様によってイエス様の素晴らしさに目が開かれていく、そのような御業を見させてくださいますよ。お願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。